マタイの福音書の8章は、イエス・キリストのさまざまな御業が記されている箇所です。その中にあって今日の箇所だけは特別な内容になっているということがわかります。ここでイエス様は私たちがイエス様に従っていく時の心構えについて教えておられることがわかります。私たちは今どんな思いでイエス様に従っているでしょうか。どんな態度で、どんな姿勢でイエス様に従っているでしょうか。そのことを思いながら今日の聖書の箇所早速注目をしていきたいと思います。イエス様はその時ガリラヤ湖の向こう岸に船で渡るための準備をしておられました。その時はカペナウムという町にいて、そこで御業をなされておりましたけれども、ガリラヤ湖の対岸の地域でも宣教の御業をなされるご計画であったということがわかります。その時に一人の律法学者がやってきて、イエス様に言いました。律法学者というのはユダヤ教の律法を研究している人たち、そしてユダヤ教の指導者でもあったわけですけれども、そのうちの一人の人がイエス様のところにやってきて言いました。先生、あなたがどこに行かれても私はついていきます、こういうふうに言ったそうです。この人はおそらくイエス様の教えを聞いて、あるいはイエス様によってなされる御業の数々を見て感動したんだと思います。そしてこのイエス様についていきたいと心から願ったんだと思います。彼はあなたがどこに行かれても私はついていきますと言いました。それが中途半端な決心ではないっていうこと、強い覚悟が伴った彼の心からの決断であったということがわかります。そんな彼に向かってイエス様はこのように言われたんだそうです。20節、イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。こういうふうに言われました。狐にとっての穴とはどんなところでしょうか。空の鳥にとっての巣とはどんな場所でしょうか。それはこの動物や鳥たちの帰る場所です。そこで安堵できる場所、休むことのできる場所です。狐や空の鳥たちにはそのような場所があります。ところが人の子には枕するところもありませんとイエス様はおっしゃられました。人の子というのはイエス様のことを表していますけれども、イエス様には帰る場所がない、安堵できる場所もない、枕してゆっくり休むことのできる場所もない、そのようにイエス様はここでおっしゃっておられるということであります。私たちはイエス様がこの地上での歩みを歩んでおられるときに、どんな気持ちで、どんなお気持ちで歩んでおられたかということについてはあまり知らないと思います。聖書にあんまり出てこないからなんですね。でも今日のこのイエス様の言葉より、私たちは当時のイエス様の気持ち、心境を少し垣間見ることができるんではないかと思います。イエス様の地上での歩みってやっぱり本当に忙しかったんだと思います。もう絶えず人々が追いかけてくるっていう、そういう日々の連続だったと思いますね。とても十分に休むことのできる場所がない、そして誰からも理解されずに孤独だったということが言えるんではないかと思います。イエス様の帰る場所ってどこなんでしょうか。イエス様の本来の居場所ってどこなんでしょうか。それはやっぱり天だと思いますよね。ところがその天からイエス様は離れて一人この地上に来られ、 ひたすら人々に仕える毎日でありました。そんなイエス様にこの地上においては心から安らげる場所はなかったということ、そんなイエス様の当時のお気持ち、心境が伝わってくる言葉だというふうに思います。ただこの言葉、イエス様この時この一人の律法学者に向けて語りました。イエス様は自分の悩み事、つらい、その時の気持ちをこの男に打ち明けて共感してもらいたかったわけではないと思います。そうではなくて、むしろイエス様はここで彼に問いかけています。イエス様についていくっていうことがどんなことなのか、あなた本当に分かってますかと。そこにある厳しさっていうことについて、あなたどれだけ分かっていますか、そのことを分かった上で本当にそういうことを言ってらっしゃるんですかと、イエス様はこの男に問いかけているんではないでしょうか。この男、この律法学者はイエス様に何を期待してたんでしょうか。何か期待があったんだと思うんですよね。何か期待があったからイエス様に近づいてきたんだと思います。でも何を期待していたんでしょうか。彼の中に何か誤解はないでしょうか。何か勘違いしていることはないでしょうか。そして同じような勘違いを私たちももしかしたらしていることはないだろうか。私たちはどうなんでしょうか。本当にイエス様に従うということがどういうことなのか分かっているでしょうか。分かった上でイエス様に従っているでしょうか。そのことがこの言葉から私たちに問われているということを覚えたいと思います。イエス様はイエス様についていくということについて他の箇所でこういうふうに教えてますね。誰でも私についてきたいと思うなら、そういう語りかけで始まりますね。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいとイエス様はそのように教えられました。マタイの福音書の16章24節ですけれども、誰でも私についてきたいと思うならって、この男はまさにこのイエス様についていきたかったんですね。ついていきたい人だったんです。でもそのついていくということがどんなことなのか、意外と私たちの中でもはっきりと意識されていないということがあるんではないかなと思います。イエス様についていく道ってどんな道なんでしょうか。イエス様に従う人に必要なことはどんなことなんでしょうか。それは自分を捨てることだ、そして自分の十字架を追うことなんだ、そのようにイエス様は教えておられます。つまりそれは自分の願いが叶えられることではありません。何でも自分の思い通りに行くことではないですよね。イエス様を信じることによって自分の思い通りの人生が描けるかというと、そういうことではないと思います。むしろ自分を捨てるってことですね。自分の自我が砕かれて私たちがイエス様の御心に従っていくっていうことです。つまり私たちの内側にイエス様の御姿が形作られていくということ、私たちがだんだんイエス様に近づいていって、そしてまさにイエス様の御心を行うものと変えられていくということ、そのような内的な成長というものがそこにはあるんではないでしょうか。私たちも改めて今日考えたいと思いますね。私たち本当にイエス様に従っているでしょうか。私たちイエス様に従う決心をしましたね。そしてイエス様に従っていると思っていると思いますけれども、本当に私たちイエス様は従っているだろうか。そしてそもそもイエス様に従うっていうことがどういうことなのかよく分かっているだろうか。そういうことを吟味するものでありたいなと思います。もしかしたらイエス様に従っているつもりで自分の願いや願望に従ってたっていうことになってないだろうか。私たちは自分の願いではなくて本当に主の御心がなるように、私たちの歩みを通して主の御心がなることを願い求めていくものでありたい、そのように祈るものでありたいなと思います。そのようにして主に従っていくものとなろうではありませんか。 さらに続きを読むと、また一人の人がやってきたということが次に出てくることであります。21節に、また別の一人の弟子がというふうに出てきます。さっきの律法学者とはまた違う一人の人がイエス様のもとにやってきました。こちらの方は弟子であると書いてあります。ですからもうすでにイエス様に従っている人であるということが分かります。弟子と聞くと私たちは十二弟子のことを思い浮かべるかと思いますけれども、おそらくこの人は十二弟子の中の一人ではなかっただろうと思います。十二弟子の他にも弟子と呼ばれるイエス様に従ったたくさんの人たちがいたということが言われております。おそらくそのうちの一人だったということが考えられますけれども、この人はイエス様のことを主と呼んでいます。先ほどの律法学者の人はイエス様のことを先生と呼んでたんですね。おそらく彼にとってイエス様は教えを受けるべき教師として認識されていたのだと思います。でもこの弟子にとってイエス様は単なる教師ではないですね。自らが仕えている主でありました。そのようなよりふさわしい自覚を彼は持っていたということが言えると思います。その弟子であるこの人がイエス様に言いました。主よ、まず言って父を葬ることをお許しください。まず言って父を葬ることをお許しくださいというふうにイエス様にお願いをしているということが分かります。おそらくこの時この弟子の父親が亡くなったばかりの時だったのだと思います。彼はまず行って父を葬らせてほしいとイエス様に許可を求めていることが分かります。そしてその葬儀が終わった後で彼はイエス様に従うつもりだったのだと思います。彼もまたイエス様についていきたいという強い願いを持っている人でした。その情熱に変わりはありません。ただそれは彼の父の葬儀を終えた後のことでありました。その上で彼は主に従いたいと申し出ているということが言えると思います。この彼の提案をイエス様ならばきっと認めてくれるに違いないと彼は期待していたんじゃないかなと思います。ところがイエス様の反応は彼の予想に反するものでした。イエス様は彼にこういうふうに言いました。22節、私に従ってきなさい、死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。このイエス様の言葉、そしてこの反応にこの弟子は本当に驚いたんじゃないだろうかと想像します。でもイエス様言われたんですね。私に従ってきなさい、そして死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさいって、そういうふうに言われました。これ一体どういう言葉なん、どういう意味の言葉なんでしょうか。死人たちはどうやって死人たちを葬ることができるんだろうかって考えてしまうような言葉だなと思います。もしかするとイエス様はここで霊的な意味で死人という言葉を使っているのかもしれません。実際には生きているけれど霊的な意味で死んでいるということ、つまり神様との生きた関係に生かされていないという意味で死人という言葉を使った可能性があるかなと思います。あるいはこの世のことはこの世の人に任せなさいという意味でこのような言い方をしておられるのかもしれない。イエス様の真意というのはよくわからないけれども、でも実はここが大事なのではないですよね。大事なのは私に従ってきなさいというその前の言葉です。まず神に従いなさい、まず私に従いなさいとイエス様はこの男に迫りました。これは彼にとって本当に衝撃的な言葉だったのではなかったでしょうか。 父を葬るというその行いは当時のユダヤ社会の中にあっては人として果たすべき最も大切な務めであると覚えられていたんだそうです。特に実会の中にあなたの父と母を敬えという教えがありますけれども、その教えに基づくそれゆえに聖書的な根拠のある大切な務めであるというふうに当時の人々に覚えられていました。ですからこの弟子はイエス様きっとこの提案を認めてくれると信じていたと思います。ところがそうならなかった。イエス様はこの弟子にまずご自分に従うことを要求されました。そして父親の葬儀は他の人に任せるようにと指示をしました。この言葉は私たちにとっても衝撃的な言葉なのではないでしょうか。そしてイエス様はここで一体何を私たちに期待しておられるのか、何をここで教えておられるのかと私たちでも立ち止まって考えざるを得ないような、そんな言葉ではないかと思います。イエス様はここでこの世の務めを軽んじても良いということを教えているのではありません。クリスチャンになったら家族の葬儀には行ってはいけないということを言っているのでもないです。私たちこの世にあってさまざまな果たすべき務めが与えられています。夫には夫としての務め、妻には妻としての務め、親には親として、子には子としての務めが与えられています。社会の一員として果たすべき大切な務めも与えられています。それはみんな大事な務めです。そしてそれら一つ一つに私たちは忠実でなければいけない。それは聖書でも教えていることです。でもキリストの弟子にはこの世のどんな務めにも勝るもっと大事でもっと優先すべき務めがあるということも聖書では教えられている。そしてまさにイエス様はそのことをここで教えておられるのではないでしょうか。それはどんな務めでしょうか。それはイエス様に従うという務めです。これに勝る務めはこの世にはありません。この世にたくさんの務めがありますけれども、これに勝る務めはこの世にはない。この務めが何よりも大事なんだ。その務めをまずあなたは優先させなさいということをイエス様ここで教えておられる。そのことを私たち心に留めたいと思います。先日中村光弘さん、カレンさんってご夫妻をお迎えして、青年たちの結婚の学び、恋愛と結婚の学びをしたんですけれども、その中でも同じことが語られていたと思います。結婚する男女にとって一番大切なことは誰と結婚するかではないということ、誰に仕えているのかということ、自分に仕えている主人は誰なのか、そのマスターは誰なのか、そのことをまず明確にしなさいということ、そのことが大事だよということが教えていただいたかなと思いますね。それが明確になっていれば、その務めを共に果たすべきパートナーが神様から備えられるということでした。その時のテーマは結婚でしたけれども、これは結婚に限定されたことではないと思いますね。学生たちにとっては何よりも勉強をするという務めが与えられています。これはもう本当に学生たちが第一に優先しなければいけない務めです。でもそれにも勝る務めがありますね。それはイエス様に従うという務めです。社会人であるならば仕事を一生懸命やる、そのことによって家庭を養うっていう大切な務めが与えられています。これを軽んじてはいけないです。でもそれにも勝る務めがあります。それはイエス様に従うという務めです。そもそも私たちは何のために生きてるんでしょうか。私たちの人生って何のためにあるんでしょうか。そして私たちは一体誰のために生きているんでしょうか。 そのことが明確になっているかどうかで、それがそのまま私たちの人生の祝福につながっていくっていうことを私たちは覚えなければいけないと思います。つまりイエス様はこの箇所で教えておられることは、私たちのうちで優先順序を曖昧にしてはいけないということ、優先順序をはっきりと明確にしなさいということ、そのことがここで教えられています。私たちの信仰はイエス様も自分もどっちもという、そういう信仰ではないんですよね。イエス様か自分かどちらかっていう、どちらを優先するかっていう、そういう信仰です。この弟子としての心構えが私たちの中に十分定まっているかどうか、そのことを今日私たちは自らに問いかけ吟味するものでありたいと思います。マタイの福音書の6章33節の御言葉、みんなよくご存知の言葉だと思いますけれども、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますって教えられています。私たちがまず第一にするべきものは神の国と神の義ですよ、イエス様に従っていくことですよ。そのようにしてイエス様に心から従っていく者にはすべてが与えられます、神様必ず祝福してくださいます、そのように約束されている、私たちはこのイエス様に命ある限り使い続けていこうではありませんか。この世にはたくさんの務めがあります。みんな大事です。もうみんな軽んじてはいけないんです。もう どれもみんな大事な務め、みんな心を尽くして仕えていかなければいけない務めですが、でもそれにも勝って第一にしなければいけない務め、それはイエス様に従うという務め、その務めを私たち命ある限り今日も明日も果たしていきたいなと思います。私たちの人生が終わる日が来た時にもっと仕えておけばよかったと後悔することがないように、私たちは本当に今今日この時本当に主にお仕えしていこうではありませんか。心から主に従っていくものとなりたい、またそのように祈らせていただくものとなりたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、御言葉による励ましと導きを心から感謝します。この世にはいろんな務めがあります。なすべきたくさんのことがあります。一つ一つが大切です。しかしその中にあって最も大事なものをあなたは聖書を通して私たちに示してくださることを覚えてありがとうございます。私たちは何のために生かされているのか、この人生は何のためにあるのか、その根本の深いところからあなたは光を照らしてくださる方であることを覚えてありがとうございます。あなたの恵みによって召され、あなたのことをされました、そして弟子と召されています。あなたに生涯にわたって仕えていくことができるように、今週の歩み、今月の歩み続けて導いてください。御言葉が私たちの支えであることを感謝します。イエス・キリストの尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。